スーヤ英子の冒険チャンネル。皆さんこんにちは。パーソナリティのスーヤ英子です。冒険チャンネルは小さなチャレンジ、大きな冒険、さまざまな冒険をテーマにざっくばらんにお話しするバラエティートーク番組です。今日はお相手にキャリアコンサルタントの丸山ひろみさんにお越しいただいています。丸山さんは大手 IT 系企業のマネジメント職で長く活躍をされて、昨年独立して新たにキャリアコンサルタントとしての道を進んでいらっしゃいます。私同世代の女性としても、自ら独立した仕事人としてもとても尊敬する方ですので、今日はお話しできることにワクワクしています。皆様最後までお楽しみください。冒険の小部屋。丸山さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。本当アグレッシブに生きてこられているので、なんかね、もう本当さまざまなチャレンジが終わりと思うので、今日はいろいろお話伺いたいと思います。よろしくお願いします。
はい、はい、楽しみです。
丸山さん、私たち子供の頃って、例えば今だと何て言うんですか、こうテレビゲームって、テレビゲームっていう表現も古いのかな、なんかそういうお膳立てされているものもなかったから、楽しみとかが今のお子さんとちょっと違った気がするんですよね。
野山を走り回っている、なんか追いかけっこ命みたいなところがあったりとか、これからの季節だったらなんか山菜をなぜか取ってくるとか、なんかそういうことを日々のもう小さな楽しみとしてやってたかなとは思うんですけれども、
で、ね、私山菜のエリアではなかったけど、なんか土手のつくしとかよもぎとか取って食べた気が
そうですよね
食べたってか、うち持って帰って、すっごくちっちゃな時の記憶って画面ショットのような、前後どうだったかっていうのはよく覚えてないんだけど、うんうん、なんだかその場面を覚えてるっていう記憶がいくつかあるんですよ。で、一番ちっちゃい時の記憶が、昔ってあの道路が砂利道だったじゃないですか、はいはい、そういうこうデコボコしている道を、多分ですよ、乳母車なんですよね、乳母車に乗せられて上を向いて空を見てるって、延々こうでゴトンゴトンゴトンゴトンって行ってるような、なんかこう感情まで覚えてるわけじゃないんですけど、ショットでこう覚えてるものっていうのがあるんです、うん、画面ショットのようにこう覚えてるようなものってあります？
ありますね。なんていうんですかね、小学校とかに入らない、もっとちっちゃい頃から小学校、はい、低学年ぐらい、もう中学年ぐらいまでの間の話なんですけど、はい、夜空がとても綺麗なエリアでして、で、なんか夜ですね、抜け出すんですよ、家を。眠っちゃって、うん、もう両親とかも眠っちゃって、もう家の中でシーンとしてる頃にこそこそとトイレに行くふりかなんか多分してると思うんですけど、抜け出して、で、それで外に出て、その夜空を眺めるっていうのがすごく好きで、で、月とかがこう綺麗に出ちゃうと夜空ってあんまり綺麗に見えないんですね。
あ、そっか、明るくなっちゃうからっていうことですか。明るく
なっちゃうので、なので実は本当に真っ暗な新月の時とか、なんかこう月の出てない夜の真っ暗な空に、天の川がわーって、本当に天に川のようにかかるんですね。まあ、だんだん星座がこれ何とかって、こう組み合わさってるのが星座だとかっていうのを、こう辞書っていう時点で見聞きしてたものが、見聞きとか見てたものが、空にあれってこういう形のこれねみたいなのがこう見えるような感じにだんだんなってきて、で、なんかその暗い中にこう輝く、こうキラキラ輝く光であるとか、なんかそういうその黒と光のコントラストっていうんですかね、そういったのにすごく見せられた時期が何年間かあったなっていう、その感じ、そのショットが 思い浮かぶんですね。
あ、すごい。今ねお話しいただいたのって小さい頃の記憶ですよね。
小さい頃、本当に小さい頃
の。その感性はすごいですね。私その、うん、お星様の美しさに感動したのって、はい、大学ぐらいになってからですよ。なんかこの差は何だろうって。
なんかすごい純粋に、その頃は純粋にこう感動してて、で、まあ、今でもそれは結構引きずってはいるので、こう、毎年毎年こう三大流星群とか、こう、そういう流れ星を見るっていうのはちょっと、年中行事にはしていて、
お星様は本当に感動ですよね。私そんな幼児の頃にそこに気づけなかったですけど、うん、大学の頃にね、うん、お友達と神津島に行ったんですよ。でその頃は私目が良かったので 目今悪いんですけどね。
そこ大事ですよね。
そこ大事なんです。目が良かったんですけど、目がいいところにお友達の眼鏡を借りたんです、うん、いい目に眼鏡を借りてパッてこう見たら、うん、もう粉ふるいをこうパーってやったみたいに、お星様が満天に真っ白じゃないかって思うくらい見えちゃったんですよ。
感動ですよね。
感動しましたね、本当に、
うんうんうん、
まあ大学になってからですけどねでも素晴らしい。なんかそこからずっと今もなおこう、うん、お星様を見ているっていうのっていいですね。
そうですね、繋がって繋げてみて、
まあ、よいよい。それがなんかでも丸山さんの感性の原点なんですね、きっと。
そうです ね,
ね, ね、
はい、原点かなって。
素敵、すごい素敵ですね、
うん、ありがとうございます。
今のようなこう小さい頃にこう夜空を見上げたとか、うんうん、生活の環境ってやっぱ人となりを作り上げるのに結構大きな影響あるじゃないですか、
はい。
まあ、私あのそんなにいい環境に育ったわけじゃないんですけども、転勤族で関西半分、関東圏半分みたいな、うん、こう子供の頃だったんですよね、
うん、
で、
うん、
こう自分の中に関西言語と、まあ、標準語言語っていうのが別の言語としてこう、うん、バイリンガルって、私バイリンガルじゃないんですけど、うん、日本語のバイリンガルみたいな感じで出来上がったのはなんか自分の脳を構成するのに結構大きな影響があったかなって思うんです。考え方とか、
あ、なるほど。
さん自身 の, その生活環境とかご自身に影響が大きかった、あの環境って何かありますか？
ありますね。たくさんある中で、まあ、はい、一番大きなこのなんていうんですかね、こう考え方であるとか捉え方とか、まあ、見方が広がるとか大きな変化を自分にこうもたらしてくれた経験としては、
はい、
中東にですね、クウェートという国があって、
中東、はいはい、
中東あのイラクとサウジアラビアの間にですね、ちっちゃいクウェートっていう国があるんですね、
はいはい。
で、そこであの息子を出産した経験がありましてでその時がなんていうんですかね、いろいろなこう視野広がるとか視点が変わるとか、
うん、
あと異文化の中でのコミュニケーションとか、
はい、
そういったことに着目した時期かなって思ってて、ちょっと転換点かなっていうふうに思います。
それはすごいですね。まあ、出産することそのものが、うん、まあ、なかなかのその未体験というか、
そうですね。
で、さまざま不安な要素とかいろいろある中で、
うんうん、
それを異文化、全く違う環境の中で行うっていうのはちょっと私今想像ができない感じですね。
そうですね、
うん、
すごい。多分、まあ、その頃の自分に帰ってみると、
はい、
なんかとにかくワクワクな感じしかなかったような気はしていて、
そうなんだ。
日本側の先生とかは、はい、本当に大丈夫かとか、本当に行くのかとか、うん、そっちで産むのかみたいな、
はい、
もう自分のとこにいればいいのにみたいな感じのことをおっしゃったりとかしてたんですけど、
はい、
なんかその未体験のことに突入するワクワク感というか、
うん、すごい、
そういった感じしかなかったような気がしますね。
すごいですね、
うん。まあ、皆さんこういらっしゃるし、皆さんやってらっしゃることですし、
う
ん、で、それで、まあ、できる体験なのであれば、まあ、やってみようみたいな感じだったと思いますね。
すごい。そうするともうそういう時って、うん、出産の時って結構いろんな人に 助けてもらう機会が多いじゃないですか、まあ、もちろん医療面もそうだし
多いですね本当に、ね、あのいろんな方に助けていただいて、うん、で現地に住んでらっしゃる日本人の方はもちろんなんですけど、うん、婦人科の先生とかはあのイギリス人の方がメイン でそれで、はあ、あの時間帯によってインド人の先生だったりとかしてですね、
はいはい、
まあ、もちろん先生方も多国籍でいらっしゃるし、でそれで看護師さんとか助産師さんとかももちろんいらっしゃって、すごく、はい、あの辛いことあったらいつでも電話してみたいに言ってくださるんですけど、まあ、皆さんフィリピン人の方だったりとか、
そっか、もう、はい、多国籍なんですね、うん、その
すごい多国籍なんですよ。
そっかそうすると日本人だからとかもそういうのはなく、うん、もうみんな同じ人間っていう感じですかね。
そうですね。なんかその後のこうなんていうんですかね、子育ての中でも本当にいろんな方たちに出会って、うん、やっぱり子供なのでこう病院にこう予防接種に連れてったりとか、はい、もう現地の病院なので国立病院なんですけど、はい、もう本当に、はい、あのアラビア語だけなんですよ。
わー、
普通にこうちょっとした単語であったりとか、まあ、もうそれこそ挨拶とかはこう単語でこう、はい、どんな並びみたいなのが分かってますけど、はい、なんかこれ何かとか、この予防接種どこに行くのかとか全然分からない感じで、はい、なんかこう足を踏み入れて呆然みたいな感じを味わったりとかして、もう本当に日本で暮らす外国人の方の気持ちがもう痛いほど分かるみたいな。
なるほど。
感じでした。
いや、それでもなんとかなるものが
こうなりますね。
なるんだ。
なりますね。基本的にあのその国立病院内ではちょっと英語が通じる方と通じない方がやっぱり日本のようにいらっしゃるので、まあ、通じる方にたどり着くまでこうなんか自分はこれをしたいんだっていうのをジェスチャーで伝え続けるとか。
そう
子供を連れてそのなんていうんですかね、予防接種手帳みたいなのを見せて、ね、これとこれみたいに見せると、うん、まあ大体あの、
うん、したいことが分かる
ねとかね思って、ね、それでこっちみたいにみんな手差してくれたりとかするはするので、それでなんかこう、行けるしたどり着いた先の先生は英語が喋れるしみたいな感じで、はい、でそこでなんとか、うん、あのやっていけるし、あとあの、まあ、例えばこう自分も英語がそんな堪能なわけじゃなくて、この子の症状とかをこう伝えるときに、うん、
はい、
もう色鉛筆命みたいな、色鉛筆でこう絵描いて、
絵を描く、
このその絵を描く便の状態、なんかこう吐いたらこの吐いた
ものの
状態
とか、そうかそうか、
なんかこうぐったりとしてる状態とか書いて、もう先生を笑わせてんのかみたいな、もう本当に絵があのスーヤさんみたいに絵が上手なん
じゃないので、
上手くないです
よ、
先生がこれはなんだみたいな爆笑しちゃうみたいな絵描いてるんですけど、もう分かりやすいって褒めてくれるので、またちょっとこうなんかこういい気になってですね、いい気分になってまた次も絵描いちゃうみたいなことを重ねてこう。やってきました。
いや、なんか生きることにあの力強くなりますね。なんかそうやってやっていくとね。
そうですね。なんか
わあすごいな。
うん、その時にやっぱり伝え方とか、あの、まあ、それこそいろんな中でのこうコミュニケーションとかって、うんうんうん、なんかいろいろあるなっていうふうに思って面白かったですね。
わあすごい。
冒険の扉。
ここのコーナーではこれからのチャレンジのことをお伺いしたいと思うんですけど、具体的には今後ってどういうことをされていかれたいですか？
はい、キャリアコンサルタントをしていまして、うん、
はい、
でそのキャリアコンサルタントとして自分たちと同じような世代、ミドルとかシニアの方たちを中心として、
うん、あ
の、
はい、
この生活ライフと仕事、うん、ワークライフとワークのキャリアサポートっていうのをずっとしていきたいなと思いまして、でそれで独立させていただいた点があります。あの、はい、メリットじゃないですけど、
はい、
もう年を重ねてきたっていうところも、うん、
はい、
一つサポートにこう活かせるのかなっていうふうに思っていて、うん、やはり自分も悩んできましたし、
はい、
あの周囲を見るといろいろ話をしてと、うん、やっぱり中年の危機みたいな言葉が心理学とかそういうキャリアコンサルタントとかの世界であるんですけど、うん、
はい、
あの迷う時期 ってあって、この先どうしたらいいんだろうとか、はい、喪失感があったりとか、はい、いろいろ迷う時期ってこう通り過ぎてくるので、はい、その時にこう軽くこう相談してくれられるようなキャリアコンサルタントになっていきたいなって思ってます、
はい、いいですね。もしそういう方がいらっしゃったら、やっぱ相談したいなって思います。あの意思決定したって思ってもやっぱり迷う時とか、うん、あの不安になる時とかあるじゃないですか。
そうなんです、
ね、うん、すごいなんか、うん、あの欲しいっていうか、そういう人がいて欲しいって思います。素直に思った。
あの、ありがとうございます、うん、なんかこうどのタイミングでもやっぱり自分についてもっとよく知るとか、はい、であればどうしていくのがいいのかっていうところを考えるときに、うん、はい、自分だけだと見失っちゃったりとか、
はい、
考える幅が狭まっちゃったりとかすることもあると思うんですね、はい、なんていうんですかね、そういうどう考えたらいいのかわからなくて、うん、こうずっと自分のループから抜けられないみたいなこともあったりすると思うので、
はい、
人に話してみるとか、人にどっちかって聞いてもらうことでこう整理できる、うん、なんか今もこうさやさんとこう話してて、はい、自分の今までやってきたことであるとか、今これからやろうとしてることであるとか、すごく整理されていくなっていう気持ちもあるので、はい、なんかそういう人と話していくってとても大事だなって、うん、
そうですよね、はい、お話しするって大事ですよね。喋ってるんだけど、自分でこう考えて整理してるっていう、
そうですよね、
うん、本当にそう思います、うん、そういうお相手がいるっていうのが、そのミドルとかシニア、まだまだ人生ね、今時の方長いですからね、元気ですし、
そうなんですよね、うん、なんかやっぱり会社の中にいたりとかすると、うん、はい、なんか考えなくちゃいけないなとは思うんですけど、でも、うまく捉えられなくて、とりあえず定年まではって思ってこう定年まで過ごして、はい、その先、はい、どうしようっていきなり思っちゃったりとか、
うん、
まあ、なかなかこう取り組めなかった時に、うん、あ、そういえばみたいな、キャリアコンサルタントっているよねみたいな感じで、
うん、すごい素敵だと思う、はい、
話伺えたらなって思います。
すごい、もうどうしても企業にいる時ってもう、あの年を重ねていくとやっぱりもう育成側の方の育成って必要ですよ、必要なので、それはそれで、うん、あの素敵なポジションではあるんですけれども、やっぱり若手がどんどん育っていくっていうのが企業としてはもう必須なので、そこにどう貢献できますかっていう位置づけにだんだんなっていきますよね。で、まあ、評価もそういうことが評価対象になるけれど、自分自身を考えるっていうことはだんだん企業の中でなくなっていくんですよね、こう、まあ、一緒にもう一度そこを考えてくださる。今お伺いすると本当にそういう場が欲しいなって思いますね。
ありがとうございます。なんかそういったところで、あの、うん、まあ、そういった組織研修としてのサポートとかも、
なるほど、
まあ、どんどんしていこうとも思ってますし、あとは、うんうんうん、シニアの方たちがこううまく自分を輝かせていくっていう意味でも、はい、ジョブクラフティングっていう考えとか、あの、そういう仕事の捉え方として、はい、嫌だなって思うんじゃなくて、うん、これってワクワクするってい う, こう転換、
うん
う
ん、
もう気持ちのこう変換をして、でそれで仕事に取り組んでいった方が成果が上がったりとかするので、はい、うん、そういったことであるとかっていうところにも、あの、サポートさせていただこうと思ってます。
素晴らしいですね。どうしても出てからしかこう気づけないんですけど、やっぱり企業人としてのそのポジションとしての目で世の中を見てたなって思うことはたくさん出てみてたくさんあるので、
ありますよね、
うん、あります、本当に
ありますよ、ね、うん、
枠を外してたつもりでいたけど、うん、やっぱり外せてなかったっていうか、うん、企業のフィルターを通してなぜ自分は見てたんだなって思うことがたくさんあるので、まあ、そういうなんか、うん、場があったり研修があったりして自分を捉え直させてもらえるとか、うん、もう一回考えさせ直してもらえる場が、うんうん、積極的に企業の中とかにもあるといいですよね。
いいですよ ね, なんか本当にそう思います、うん、で、あの企業の中だと、まあ、元々企業 て生活していくため、生活っていうかこう仕事していくためのポータブルスキル、はい、例えば仕事の仕方であるとか人との関わり方であるとかっていうのはこう、企業の中で醸成されてきているものだと思いますし、それはどこでも使えるものだと思うんですけど、それとあと自分の専門性っていうところで、その企業の中で培ってきたこう専門性っていうのもある、とは思うんですけど、それらがこう合わせ持ってその人がワークキャリアとして出来上がっていって、でもその先にはやっぱり自分の人生ってあって、ライフキャリアみたいなのがあって、でそこを考えた時にブランド化していくことで、それをうまくこうスパイラルでこう回していって、自分を価値を上げていくっていう、その考え方がすごいなってちょっと思っていて、でなのでその、一旦こう手放したものもあるけど、これから新たにこう積み上げて構築していくものもあるんだよなって、こう独立してから構築していくものもあるなって思っていてですね、ちょっとまたワクワクしてるっていう、
本当に本当に
ところなんですけど、こうコミュニティを作っていったりとか、そういったことをしていったりとか、あとは、自分とこう同じような志を持っている、例えばシニアのサポートをしたいであるとか、サービス提供したいであるとかっていうふうに思ってらっしゃる、新たにこう立ち上がってきた会社さん、そういったところと一緒に協業したりとか、サポートさせてもらったりとか、いうことも今考えては、
素敵です。もうぜひ本当に頑張っていただきたいですし、一緒に頑張れる部分で、ね、ご一緒、させていただきたいなって本当思います。聞いていただいている皆様も多分まさに本当に今求められている仕事って感じて聞いていただけている方多いんじゃないかなって思いますので、
ご 一緒、
ご一緒してやっていきたいなって思います、よろしくお願いいたします。今日はキャリアコンサルタントの丸山ひろみさんにお伺いしました。丸山さん、ありがとうございました。
はい、すやさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
冒険チャンネルはいかがでしたか？今日のゲスト、丸山ひろみさんとコミュニティを立ち上げるなど、一人一人の個性生かした輝き、生き方、キャリアを考えていただくような場を設けていきたいと思っています。ノートや Facebook、Twitter など SNS を通じて公開しますので、ご関心をお持ちいただける方、ぜひつながっておいていただけると幸いです。冒険チャンネルはこれからもいろんな冒険、チャレンジのお話でリスナーの皆様の羽ばたきの後押しをしたいと思います。オープニングエンディング曲はシンガーソングライター片桐隆さんのシンプルです。パーソナリティはスーヤ英子でした。次回もどうぞお楽しみに。